通告の5、峰村隆議員。1、町の観光戦略について。2、野尻湖周辺の桜の植樹について。3、旧野尻湖小学校の跡地の利用について。議席番号2番、峰村隆議員。
議席番号2番、峰村隆です。通告に従って質問させていただきます。一つ目として、町の観光戦略について。町ではこれまで黒姫高原や野尻湖といった自然資源、または文化施設、3つあります文化施設を生かした文化観光、そちらを生かした観光更新を図ってきたと認識していますが、観光客の動向や消費傾向は変化しつつあります。現在の観光戦略における重点施策とその効果検証をどのように考えているのか、町の見解をお伺いします。
鈴木町長。
ただいまいただきました峰村議員からのご質問にお答えいたします。当町における観光業は農業と並ぶ重要な産業でありますけれども、訪れる観光客数につきましては平成2年の163万人をピークに減少傾向に転じた後、平成18年には100万人を割り込み、新型コロナウイルスに席巻されました令和3年には51万人にまで落ち込むなど大きな打撃を受けたところでございます。またこれまで多数を占めていた国内旅行者は高齢化に伴う団塊世代の旅行活動の減退、また本格的な人口減少の進展に伴い全体として減少傾向となっておりますけれども、当庁においては黒姫高原、野尻湖、マダラオ高原等の自然豊かな資源と俳人小林一茶を代表する歴史文化に恵まれていることのほか、スポーツ合宿や農家民泊、癒しの森事業等町の特色を生かした取り組みによりまして、一定程度の観光客にお越しいただいているものと感じております。またインバウンドに関しましては観光客数が過去最高の伸びを記録したとの報道があるとおり、我が国の観光産業を取り巻く状況は大きく変化しつつあります。このような中で当庁における観光の現状を顧みますと、インバウンド客が大挙してお越しいただいているというような状況にはありませんが、コロナ禍による落ち込みから回復し、令和6年、昨年でございますが、観光延べ利用者数につきましては、前年度比 25% 増の113万人のお客様がお見えになったことについては、関係者ともども安堵しているところでございます。また、近隣の市町村にまたがる大規模なマウンテンリゾート開発が注目されておりまして、町内においてもこれまでとは異なる客層をターゲットとするホテル建設も計画されるなど、大きな転換期を迎えようとしております。今後の町の観光戦略における重点施策といたしましては、これまでと同様に、妙高戸隠連山国立公園にも指定されている黒姫山や野尻湖などを中心として、美しい景観と豊かな自然環境を生かすことが大きな柱になると考えております。また、現在の観光産業を取り巻く状況を鑑みますと、国内旅行者は引き続き減少すると見込まれている中で、従来の旅行者数といった量から消費額といった質への転換が必要であり、さらには当庁の強みである自然環境を維持・保全するだけでなく、時代の変化に対応した活用方法を見出し、 魅力あるコンテンツとして提供することにより、当庁を観光の目的地として選んでいただくことが強く求められていると感じております。今後は信州信濃町観光協会や個々の事業者はもとより、近隣地域に数多く存在する観光拠点との連携強化を図りながら、エリア全体の魅力度の向上と絶え間ない情報発信に努めてまいります。なお、効果の検証につきましては、観光関連の統計調査結果や観光協会のホームページの閲覧数、SNS へのアクセス数など指標となるデータの確認と分析を行うとともに、事業者との意見交換などを通じて、入り込み客の動向や解決すべき課題、新たなニーズへの対応などに関する知見の共有に努めてまいりたいと考えております。以上です。
はい、水村議員。
今、町長より重点施策の方の方針というお話をいただいたところですが、隣妙高に PCG 含め大規模なリゾート開発というようなお話がある。信濃町としてインバウンドや外国資本をもとにした大規模リゾートと開発と一緒になっていく方向性なのか、それとも信濃町は日本の家族に向けたもの、もしくは、ワンちゃんと一緒になってやっていく、そういう方向性があると思うんですが、大きくどういう方向性を考えているのか伺いたいと思います。
鈴木町長。
はい、はい、今後の町のですね、観光の方向性ということでありますけれども、私考えておりますのはですね、何かこう例えば大型の海外の資本によるリゾート開発一辺倒ということではなく、さまざまなコンテンツをですね、複合的にご利用いただけるような観光エリアでありたいと思っております。ですので、何かこう一色に塗りつぶしたような姿ではなく、これまで町内の観光事業者が培ってきたノウハウや経験をですね、生かしてもらえるような、そんな観光エリアでありたいなと思っております。その中にはですね、やはりこれまでですね、例えば野尻湖のことについて言いますと、野尻湖に大正年間に開発された国際村が今もありますけれども、あそこに滞在されている皆さんは、野尻湖の景観あるいは環境に対する一つの哲学のようなものをお持ちでして、むやみに汚さないあるいはゴミを捨てないというような、本当に何ですか、小さいことではありますけれども、そういう考え方、哲学を持っていたがゆえに、この100年にわたって素晴らしい環境を維持してこられたんだと思っております。そのようなことも含めて考えますとですね、時代が変わったからといって、その時代になりのですね、その変化も出てくるんかと思いますが、変わらずに維持していかなければならない要素もたくさんあるんではないかと思っておりますので、そういったものと融和できるような観光エリアでありたいと思っております。以上です。
はい、峰村議員。
ありがとうございます。信濃町はですね、私は千曲市から来たのですが、観光についての資源は、自然のものですね、とあとは文化一茶含め、あとはその国立公園というような、非常にこの3つを揃えている非常に稀な恵まれた土地だと思っております。国立公園ということは環境省、または国交省、観光庁、その辺含めた補助金の活用もできます。また一茶含めナウマンゾウ、 童話館ですね、その他の文化観光という形で自然観光と文化観光という大きな2つある中で、まあ、両方その環境省や国交省観光庁の補助金の申請状況についてお伺いいたします。
はい、鈴木省庁。
今ですね、観光関連のですね、補助事業のへのアプローチについてなんですが、現在ですね、私あの手元に細かなデータ持ち合わせておりませんので、後ほどですね、整理したものをまたお渡しできるようにしたいかと思いますが、それでよろしいでしょうか。
よろしいですか。答弁できる。はい、佐藤産業観光課長。
はい、7年度予算授業におきまして、環境省等とですね、観光に関わる国のですね、補助金等につきましてはございません。ただ、民間の中にはですね、まあ、地域の資源を生かしたですね、観光省に対する補助金を申請したいといった部分の中でですね、町の方にこういった提案をしたいといったことの中での問いかけといったのは一件承知してございます。以上です。
はい、峰村議員。
今答弁いただいた補助金のことですが、町の考えとしては町の中からアクションを起こしていくべきか、それとも、まあ、PPP 含めた第三者的なところの立ち位置の人の声を拾っていくのか、どちらの方向性をイメージしているかお伺いいたします。
佐藤産業観光課長。
はい、基本的には、まあ、両立ての流れの中で、考えてございますけれども、重きは先ほどのですね、観光協会であったり、振興局であったり、またはですね、地域の中で出さした団体等もございます。そういったですね、声を生かしながら申請をしていくのが一番望むべき補助申請なのだろうなというふうには考えております。以上です。
はい、峰村議員。
町のその方向性の話ですが、ありがとうございます。この8月に町長の方がカナダのウィスラーの方に飛んで現地を視察をしてくるとのことで、まあ、カナダのウィスラーや、まあ、アメリカのアスペンというものは世界最高峰の観光を行っているところです。そこに町長一人で今行かれるとのことをお伺いしたんですけども、もう一名同席、誰か同席するような考えはあるのでしょうか。お伺いします。
佐藤産業観光課長。
はい、今回の、まあ、海外のですね、一つに関しましては、まあ、PCG の運営する代表取締役のケンちゃん鹿の方から妙高市さんの方にですねお話があって、 PCG さんの方では世界の有名なスキー場アスペンやペイル、ウィスラー、サンモリッツ、クーシュベルに匹敵して並べるような、まあ、地域産業を阻していくんだといった中でですね、そういった一つとして、まあ、ウィスラーの方ですね、ぜひといった部分の中での今回のご提案だというふうに理解をしてございます。そういった中でですね、まあ、若干経費との関係もございまして、今回に限ってはですね、各3市長のですね、長が行って、場合によっては、ちょっとまだ同行者につきましては、まだ明確な答えはできませんけども、下の町ではなくてですね、他市町の職員が行くやもしれないというふうに考えております。以上です。
はい、南村議員。
はい、ウィスラーに視察に行くということですが、その PCG の方がですね、そのようなリゾートを目指していると。そのことは、まあ、もう周知の事実かと思うんですが、まあ、本当にそのような形で妙高や、信濃町を含めたところがそういうリゾートになっていくぞという方向を取って進めるにあたっては、いや、これはもうかなり大変な、もう皆さん本気になってやったってできるかどうか、本当にそういうような目標、高い目標だと思っておりまして、まあ、先ほど町長もおっしゃっていただいた、そこだけじゃなくて他にもいろいろ総合的に考えたい、そういうことで持続可能を目指していきたいとのことだったので、その海外の方 の PCG さんでしたりとかインバウンドを求めていくという方向と、それが撤退ということも外資の方はすぐに判断を取り決める方向もありますので、その辺をいろいろこう調整をうまく取りながら、進めていっていただければなと思っております。で、次の質問に入りますが、桜ですね、野尻湖周辺の、桜の植樹についてなんですが、野尻湖周辺の環境整備の一環として桜の植樹を進める考えについて、町の方針を伺います。観光資源としての四季の魅力向上、地域住民の憩いの場の整備、さらには春の観光イベントの拡充など、さまざまな可能性を秘めていると思いますが、町としての今後の取り組みをどのように考えているのかお伺いします。
佐藤産業観光課長。
はい、桜のですね、植樹に進める考え方の前にですね、すみません。一点、訂正の方をすみません、させていただければと思います。先ほどですね、私の方から、環境省、国交省の関係でですね、町はその補助事業をやっているような事業がないのかといったご質問の中でですね、私、7年度におきましてはないというようなご答弁をさせていただいたんですけども、すみません、訂正でですね、弁天島のトイレであったり、駅前トイレであったり、観光協会の事務所の経費だったりとか、いった部分の中でですね、一部、環境省および国交省のですね、補助事業を活用して、活用させてもらっております。すみません、訂正してお詫び申し上げます。で、すみません、食事の方に関しましては、これまでですね、大きな動きがなかったんですけども、一応まあ今年度からですね、野尻地区の皆様の方から桜の植樹のですね、ご要望をいただきましたので、今毎年ですね、春に緑の募金活動といったものをですね、全国でやってございます。そういった中でですね、その募金の配分を受ける中で、町内の希望する組の方にですね、苗木等をですね、提供しているわけですけれども、そういった中で、野尻地区の方からお声がけをいただきまして、苗木の支給や植樹の場所を調整させていただいているところでございます。以上です。
はい、峰村議員。
苗の方を、準備しているとのことですが、大きさは小さいものを考えて、あといるのでしょうか。また、場所など、その政策的な方向性ですね、それは町が温度を取るのか、それとも野尻区の方に任せるのか、どちらの方向でいくのかお伺いします。
はい、佐藤産業観光課長。
苗木の大サイズといった部分の中では比較的私の身長よりもどのぐらいなんだろうな、 2メーターぐらいの苗木、成長した苗木でございます。サイズですよね。あ、すいません、じゃあ確認してまた後ほどご答弁させてもらいます。それでですね、場所の選定にあたりましては、基本的には町のですね、土地を考えておりまして、野尻の第二駐車場および水戸口公園の中でですね、食事の場所をですね、考えて検討する中でですね、選定しているところでございます。以上です。
峰村議員。
はい、今お話しあった苗木のサイズの件なんですけども、なんで聞いたかと言いますと、私の耳に挟んだところですと、あまり小さいものだと冬を越せないとのことで、2メーター3メーターとか大きいものじゃないと冬を越せないから意味がないよというようなお話が少しいただいたので発言させていただきました。そして今お話に出てきたので、そのままつなげて次の質問に入っていくんですが、旧野尻湖小学校、またその第二駐車場とのお話があったんですが、そこの利用について伺います。旧野尻湖小学校の跡地と水戸口公園の横の土地の活用について、跡地は野尻湖に近接した立地条件を持ち、地域の観光振興や住民の憩いの場として大きな可能性を秘めていると思います。 跡地を地域住民や観光客が気軽に集える公園として整備し、合わせてレストランやカフェなどを設けることで野尻湖エリア全体の魅力向上につなげていき、さらにはそこに先ほどあった桜などですね、そういったものをこう複合的に絡めながら魅力の向上につなげていければと思いますが、この跡地をどう位置づけ、今後どのような方向で活用を検討しているのか、町の見解を伺います。
佐藤産業観光課長。
はい、まず旧野尻湖小学校の校舎につきましては、現在野尻湖ナーマンゾウ博物館の第二収蔵庫として活用の方をしてございます。これまでの発掘調査により出土した化石類は8万5000点余りを超え、博物館本館の収蔵庫が満杯状態であることから、発掘ごとに発見される新たな化石や収集した資料の保管場所として利用しております。なおこの校舎建物は新耐震基準前の建築物であり、診断基準によりますと補強が必要な建物とされているため、人が常時手入れをする施設として利用することは難しい状況でございます。続いて水戸口高原の関係ですけども、隣接する土地については、観光振興や地域住民の憩いのスペースとしての活用が期待できますので、野尻湖周辺の一体的な魅力向上に向け、地域や周辺事業者、環境省などの関係者と協議する中で検討させていただければという中でですね、今現在そういったまあカフェ的なですね誘致をということまでは考えてございません。以上でございます。
三村議員。
はい、旧野尻湖小学校は現在ナウマンゾ博物館の収蔵施設になっているとのことで、まあ、これは一つの案なんですが、これで今新越病院の方が新しく移っていきます。そうすると新越病院が空いてくるとのことで、まあ、あの同僚議員の方もそういう話が出ましたが、何が言いたいかと言いますと、野尻湖小学校跡地は野尻湖に近くて立地がいいので観光に使っていくべきだと考えます。なのでその収蔵庫については、例えば、新越病院の跡地を利用したりですね、そういったところというもので考えていくという方向はいかがなものかというところと、その跡地についてと、その耐震基準がない建物に対して、収蔵、要は出てきたものを置いているというところ、その辺いかが考えかお伺いします。
佐藤産業観光課長。
新設病院の跡地利用に関しましては、今後、まあ、地域の皆様のご意見 を聞く等の中でですね、まあ、検討させていただくといった先ほどの別の中で回答があったかというふうに思います。で、野尻湖小学校の跡地利用につきましては、まあ、議員のですね、ご指摘のとおり立地的な面から観光振興や地域住民の憩いのスペースとしても活用が、まあ、十分考えられますが、町全体のですね、観光振興を考える際には、まあ、選択肢の一つとなるものと、まあ、考えております。ただ今言った耐震基準を満たさない中でのですね、まあ、お客さんも入れ込むようなですね、施設になるといったことにつきましては、相当の、まあ、コストがかかるんだろうなというような認識でございます。以上です。
北村教育長。
はい、耐震が足りない中でね、発掘で出てきたものを保管していることについてのお尋ねにお答えしたいと思いますが、新耐震基準に足りないということで、あの人が常時出入りしたり中にこうね滞在するような形での利用はなかなか難しい中で、異物を保管することについては継続的に使わせていただいているというのが現状です。ですので、もしあそこを観光振興に利用するとなると、まあ耐震補強がそれなりに必要であるということと、それから先ほど議員さんご指摘のようにナーマンゾ博物館の第二収蔵庫ですので、まあその収蔵する場所を、まあ、今、病院跡地というのは、ね、大半もありましたが、まあ、そういうところはしっかり考えていかないといけないかなということを思っています。付け足しになりますが、ナウマンゾ博物館、 年間の入館者数が3万5000人ということで、野尻湖観光の中でもね、一つの目玉になっているかなというふうに思います。ですので、その野尻湖博物館の、バックヤードとしてのね、あそこの位置づけもこれから含めて検討していかなければいけないなということを思っている次第でございます。以上です。
はい、峰村議員。
ただいま教育長から、ありました博物館の件ですが、まさに文化観光として、または教育施設として、活躍して、年間3万5000人という形の人が、訪れている、出入りしているというところで、今の博物館の方もかなり、年数が経っていると思われます。そして跡地、小学校の跡地を今収蔵庫にしているというところを含め、何かこう一つ立て直しやもう少し総合的な話というものは、その辺は町として何か考えているところはあるのかお伺いします。
はい、北村教育長。
はい、野尻湖博物館の建て替えについて検討しているのかというお尋ねでありますが、確かに老朽化進んでおりまして、建設当時からちょっと年数分かりませんけれど、一回修復して拡張したりしてるんですね。だけれどもそれを踏まえても、現在のところだいぶ痛みも目立つようになっておりますし、それから発掘成果を展示するスペースとしてもさらにあればね、観光拠点としての意味もあるかなということは私も大事な視点かなというふうに思います。ただしそれを建て替えるかどうかという話になりますと、さまざまなものを町としてね、これから建てていかなきゃいけないようなこともありますので、今のところ建て替えるというようなことについて検討しているということはございません。以上です。
峰村議員。
建て替えはまだ検討していないとのことで、分かりました。
出てください。
野尻湖小学校跡地をですね、耐震基準取れていないというところは、私も聞いているところです。その跡地の中を使って何かをするというわけでは、そういうところを考えるというよりも、その跡地自体、解体を含め考えて、もちろん中に収蔵庫を作ってという形になるかと思うんですが、何かこう生かしていく、観光を生かしていくために、以前に解体というところで解体費用とかの見積もりというものは取っているのでしょうか。お伺いします。
はい、佐藤産業観光課長。
はい、基本的には旧小学校の跡地利用に関しまして、一定の方向性が見えているもの、利用されるものについてはですね、そういった政府さんの方はしてございません。ただし旧日田小学校に関しましては現在使用する予定がないので、解体に向けた費用というものは積算しているかというふうに認識しております。以上でございます。
峰村議員。
そちらの方の解体の費用というのは概算で大体いくらぐらいなんでしょうか。
唐沢総務課長。
ございませんのでちょっとお答えすることができませんので、お願いをしたいと思います。
そういうことですから。はい、南村議員。
はい、信濃町の観光の方、桜を含め公園を含め、信濃町小中学校のお母さん方も、皆さん、子どもを遊ばせる場というところを、望んでいます。そういったところを含め総合的に観光の方を盛り上げていければというところで、町長の話も今ありましたので、これにて私の質問の方を終了させていただきたいと思います。
見るのがちょっと待って、じゃあちょっと着座で産業観光課長の答弁の保留だっけ。はい、保留がありましたので、じゃあ答弁お願いします。はい、佐藤産業観光課長。
はい、先ほどの中で桜の苗木の植樹と中でですね、苗木のサイズといったものにつきましたんですが、 一応約1メートルほどの樹高といったことでございます。ですので先ほど峰村議員がおっしゃったようにですね、一冬を越すためにはですね、一定の息囲いが必要だということもありますので、それにつきましてはまた食事をするですね、組の方もと協議する中でですね、きっちり継続して育てられるようにまた話し合いを進めていきたいなというふうに思います。以上でございます。
よろしいですか。はい、はい、じゃあ最後
はい、途中まで今話したんですけども、観光の方向性ですね、その辺をまたみんなで議論しながら、進めていくという形を取りたいと思っておりますが、これにて私の一般質問終わりたいと思います。
以上で峰村隆議員の一般質問を終わります。